聖霊を受けたペテロが立ち上がって人々の前で語り出したキリスト教史上最初の説教をこの使徒言行録から学んでおります。でペテロの説教の中心はイエスこそがキリストであるということ、イエスがキリストであってそのイエスをあなた方は十字架につけて殺したんだけれども、神は彼を死の中からよみがえらせて私たちの主またキリストとしてくださった、こういうことをペトロは語りました。主またキリストであるということ、でそれは十字架の死と復活を通して実現し明らかにされたのだと聖書は私たちに告げております。そして2000年に及ぶこのキリスト教の歴史というか教会の歩み、あるいは教会でなされる説教は繰り返し繰り返しそのことを述べ伝えてきたわけです。教会が語るメッセージの中心というのは常にあの十字架と復活のイエスこそが私たちの主でありキリストである救い主であるということでありました。前回ナザレのイエス、ナザレ人イエスということについてお話をしました。ナザレという地名、これはあの39巻からなる膨大な旧約聖書の中でただの一回もこのナザレという地名は出てこない、すなわち軽んじられた地であったということです。ですから新約聖書の中でもナザレから何か良いものが出てくるだろうかというふうにナタナエルが言っていますし、でそのことは裏返せばナザレのようなあんな片田舎から救い主などあるいは立派な人物など出るはずがないではないかという、そういう人々の思いというか声を代弁したのがあの言葉であったと思うんです。ですからこのナザレのイエスという表現、これは当時のユダヤの社会では極めて軽蔑的な意味を持っていたし差別的な響きを持つそういう言葉であったということを、まあ、お話をしたわけです。けれどもこの初代教会の中心的な人物、あるいはイエスがお選びになった12人の弟子たちの中で、まあ、筆頭格であったこのペトロをはじめ初代教会の人々はイエスのことを呼ぶときにナザレのイエスというふうにあえて呼んだわけです。こう呼ぶことがふさわしいことなんだと彼らはそう確信して大胆にユダヤの人々の前でメッセージを語り始めた。イエスの生涯というのはベツレヘムの馬小屋の中で始まりましたけれども、そのベツレヘムもまた当時のユダヤの社会の中では名もない片田舎であったわけです。そのベツレヘムという片田舎のしかもさらに片隅の馬小屋貝場桶の中でイエスがあるいはキリストが誕生なさった、それがイエスが誕生するために備えられた唯一の場であったのだということを聖書は語るわけです。そしてそのイエスの生涯の終わりというのはあのエルサレムの町外れのゴルゴダ、ヘブライ語で骸骨、サレコーベという死刑執行場の丘の上でイエスは無残にも十字架につけられて殺されていった。これがイエス・キリストの生と死であった。イザヤの言葉で言うならば 見栄えのしない、侮られ、捨てられていく、そのような生涯がイエスの生涯であったのだと。しかしそのイエスを神は死人の中から復活させられ、私たちの主、またキリストとしてくださったのだ。これがペトロの語った初代教会の最初のメッセージであります。私たちがこの世で考える主というものとの違いというか、コントラストですね。イエスが主であるということと、その私たちが考える主人とか主というものとの違い、そこには大きなズレがあるわけであります。神はこのイエスを死人の中からよみがえらせられた。でこういうことがこの短い使徒言行録2章のペトロの説教の中に、前のところも含めて言えば24節、32節、36節と3回繰り返されているわけです。今の時代というか、最近いろんな神学というものがありますから、それは決して間違いではないんですけれども、人間イエスというかですね、あるいは解放者イエスということが言われます。もちろんそれは大事なことであります。でけれども、その一方で十字架と復活の主が本当にこう真正面から語られるというか、そういうことがある意味弱くなっているというふうに言えるのではないか、そんなことも思わされるわけです。使徒言行録のこの短い説教は、初代の教会の人々が最初にキリストに抱いた信仰の告白です。そしてそれは何よりもイエスというお方は奇跡を行った方ではなくて、あるいは病人を癒したというそういうお方でもなくて、さらには貧しい者の友となったそういうイエスである前に、このお方は十字架につけられたイエスであり、その死の中から神がよみがえらせてくださったイエスであったのだと。でこのことを抜きにして、私たちが本当にキリストの信仰を持つということはありえないということを、私たちはこの使徒言行録を読む中で受け止めなければならないだろうと思うのです。十字架と復活のイエスを信じる信仰を忘れたり、あるいは軽視して、ただ人間的なイエスというか、人間イエス像のみを私たちが追い求めていくとすれば、それは必ずしも正しい道であるというふうには言えないだろうと思うのです。主は私たちの罪の許しのために十字架の苦しみを担ってくださった。でそして私たちのために捨てられて殺されていった一人の人間であります。私たちのために主は十字架の死を遂げてくださった。そして神はそのイエスを死人の中からよみがえらせて、生ける者として私たちの主、また救い主としてお立てになった。そして私たちに聖霊を豊かに注ぎ続けていてくださる。でこれが ペテロが何よりも語ろうとした、いわば福音の核心であると言うべきなのではないでしょうか。ペテロはここで旧約聖書の詩編の言葉を引用しながら、まあ、彼なりに一生懸命こう説明しようとするわけです。でそれはまあユダヤ人はですね、まあ、こういう詩編の言葉がダビデ自身についての詩であるというふうにこのまあ理解をしていたわけですけれども、ダビデ王というのは確かに偉大な人物であって、イエス・キリストがお生まれになるよりもはるか昔にこのイスラエルの王国をまあ建設したわけですけれども、当然彼もまあとっくの昔に死を迎えたわけであります。そしてダビデの墓というのは彼らの中に残っている、彼らが目にするところにダビデの墓がある。で、まあ、今日のところはまあそういうことをあのペテロは言いたいわけですね。少し分かりにくい話なんですけれども、で当時エルサレムの都というのは今と違ってあの小さな区域しかなくてですね、まあ、現在ではあの旧市街とそれを広げたあの新しい市街、新市街とあるわけで、まあ、非常に大きな町になっていますけれども、聖書の時代のこのエルサレムというのは旧市街が城壁に囲まれた本当に小さな部分に過ぎなかったわけです。ですから当然あの土地が少ないということは多くの人のお墓っていうのは城壁の外に置かれるわけですね。けれども、まあ、おそらくこうダビデのような偉大な人であれば、まあ、そういう人に限ってそのエルサレムの城壁の中にその墓が作られたんだろうということです。で、まあ、実際にそのダビデ王の墓が誰もが目にすることのできるそのエルサレムの中にこう存在をしていたっていうことを今日のところでペトロはそのことをまず伝えるわけです。でユダヤ人ってのはメシア、キリストですね、すなわち救い主をまあ待ち望んでいた、まあそういう民族でありますけれども、その救い主はこのダビデの子孫から生まれるんだとそのように信じていましたし、そしてそのやがておいでになる救い主メシアはあのダビデ王の時代の繁栄とかあるいは栄光というものを取り戻してくれる、そういう力ある王であるに違いないと、そう彼らは考えていたわけであります。彼らのユダヤ人の考える救い主メシア像っていうのは、まあ、そういうものでありました。でけれどもそれとは全く対照的ないわゆるメシア、キリストをペテロはここで述べ伝えるわけですね。あなた方が待ち望んでいたメシア、救い主はまさにあの十字架につけられ殺されたイエスであるということをこの彼は主張するわけであります。そのために、まあ、今日読んでいただいた箇所の、まあ、直前のところですけれども、25節から28節については、これは先ほどご一緒に詩編を購読しました、あの詩編16編の8節から11節の引用であるわけです。でその詩編16編というのはこれはまあダビデが作った詩というふうにされてますけれども、神がダビデにお与えになった預言であるのだというふうにペトロはこの使徒言行録の中で、この 話を展開していくわけです。まあ、本当にこうややこしい話で分かりにくいんですけど、結局のところペトロのこの主張にはかなりの無理があると言わざるを得ないわけですね。でこの25節に出てくる、だから私のここ失礼しました、25節に出てくるこの例えば主が私の右におられるので私は決して動揺しないとかいう、この私っていうのは当然この詩編16編からの引用でありダビデの詩ですから、ダビデ王自身のことであるというふうに、まあ、ユダヤ人は考えているわけですけれども、このしかしそうするとこの27節の黄泉という言葉、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれないというこの黄泉というのは、これは死んだ魂がまあ行くところであるわけですが、黄泉に捨ておかず、つまり神がダビデを死んだままにしておかずに復活の命を与えてくださるとそのように言っている、こう読むのが本来正しいわけです。けれどもそのことをペトロはこの引き合いに出しながら語るわけですね。それはどういうことかというと、先ほど言いましたお墓のことです。ダビデは千年も前に死んで、その墓はエルサレムの誰もが目にすることのできるところに今あるではないか。だからあの詩編16編の8節にある私というのは、これはダビデのことではなくてイエスのことであるというふうにここで解説しようとしている、まあ、論理を展開しようとしているわけです。十字架につけられて死んだイエスが黄泉から復活された、それを予言しているのがあの詩編16編であり、ダビデはそのことを語った預言者であった、あるいはキリストの復活の証人であったのだとペテロは言いたいわけです。でさらにこの詩編110編の一節に、私の右の座につくがよいと、私はあなたの敵をあなたの足台としようという、その言葉を引用してこの主張をまあ論証しようとするわけですね。で足台とするというこの言葉ですけれども、これはまあ古代においては征服者が非征服者のまあ首の上に足を乗せる、そういう習慣があったと言われますから、まあそういうことをこうペトロは想定しながらまあこういう言葉をここに引用しているわけです。で、まあ、そしてペトロはそういうことをこう詩編を引用しながら、かなりこう無理のある展開ですけれども、その締めくくりとして36節の言葉を語るわけですね。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。福音の宣教というものはイエスの十字架と復活を述べ伝えることですけれども、でその目標は福音を聞いた者、あるいは福音に触れた一人一人の魂が本当に罪を悔い改めて、イエスこそ我が主である、我が救い主であるという信仰を告白するにまで及ぶわけであります。で私たちはそのことを祈り、また願いながら宣教に励むわけですし、日曜日ごとにこうして礼拝を捧げ、十字架と復活の主を 救い主として受け入れる信仰に立とうとしているわけであります。ペトロはここで神が今や主としてキリストとしてあのイエスを立てて、しかもそのイエスをあなた方は十字架につけて殺したのだと、あなた方はその罪を悔い改めてイエスを本当に救い主として受け入れ新しい信仰に立つようにということをペテロは訴えております。で、私たちはまあこうしたペテロの説教の中に、まあ、この使徒言行録という書物を書いたのはルカによる福音書の著者ルカでありますけれども、この神のなさる技と人間のなす技、あるいは神の思いと人の思い、あるいは神の御業と人間の行為、でそういうものがいかに異なっていてまた対照的であるか、そういうことをまたこういうところから感じることができると思うのです。人々が十字架につけて殺したイエス、そのイエス、しかし神はそのイエスを死から復活させられあなた方の主とし救い主としてくださった。ここには神の御業と人間の罪の姿というものが、まあ、極めて対照的に示されているわけです。言うならば人間の罪と反逆に神が勝利してくださった、それがあの十字架と復活である。したがって私たち人間のなすことはイエスの十字架の前に悔い改めることだけだと、私たちは自ら犯してきたその過ちを悔い改めてイエスこそがまさにキリストであり主であり、そしてあの十字架は決してユダヤ人が考えるような恥ずべき十字架ではなくて、まさに私たち一人一人の罪の贖いとして、罪の許しとしてイエスが背負ってくださった愛の業であるということを信じ受け入れていくということ、すでに21節でペテロはですね、主の名を呼び求める者は皆救われるとこう語ったわけですけれども、そのことが今私たちに求められているんだとペテロはこのように語りかけているのではないでしょうか。使徒言行録のこの2章のペテロの説教、これ先ほどから繰り返し申し上げているようにかなり強引な旧約聖書の引用というかですね、あるいは理解というものがここにあることを認めざるを得ないわけであります。あるいはこの詩編の言葉は直接的にはダビデが自分の家族、ダビデの家族のことを語っているのだと理解する方がどう考えても学問的には正しいわけであります。けれどもペトロがこういう旧約聖書の言葉を引用しながら私たちに語ろうとしたことが一体何なのか、それはあなた方が十字架につけて殺したあのイエス、あのイエスをまさに神は死からよみがえらすことにおいて私たちの救い主となりたもうた、こういうことだと思うんです。人間のなす技のさまざまな過ちや失敗にもかかわらず、 あるいは人間の作り出していく歴史の持つ暗黒とか、あるいは混乱にもかかわらず、それを貫いて神の救いの計画が実現されていく、私たちのこの世の中で起きるさまざまな出来事は、ただ人間が作り出して、人間が原因になって、そしてそこに結果が生み出されていくという、そういうものにとどまらないで、そのような歴史であるにもかかわらず、いや、その歴史を貫いて神様が私たちのために働きかけてくださる救いの歴史というものがあるのだと、ペトロは旧約聖書の言葉を引用しながら私たちに訴えたかったんだと思うのです。夜が朝に、あるいは死が生に転じていくといいますか、あるいは悲しみが喜びに変えられていく、嘆きが賛美となっていく、でこのことが信仰の歩みの中で起きてくる、イエスの死と復活において明らかにされていく、でこの信仰を失うときに、私たちはただ深い暗闇の中にさまよいゆくものとなってしまうのではないでしょうか。この世の中はただ私たち人間の思いとか、私たちの力、私たちのなす行為においてのみ動いていくものであるとするならば、そこに何の希望もないわけです。しかし主が働いておられるがゆえに、夜が朝に、死が生に、悲しみが喜びに変えられていく、私たちは多くの罪を持ち、また不完全なものであるにもかかわらず、なおこの世の歴史の動きの中に働き続けておられる神、十字架につけられて殺されたイエス、しかしそのイエスを神はよみがえらせて、私たちの主キリストとして立ててくださった、このことを私たちはペテロの説教から確信をしたいものだと思うのです。人生には思いもかけないいろんな苦しみであるとか悲しみ、そういうものが絶えず私たちを襲ってまいります。でしかしその中でなお私たちを支え励まし続けているもの、それは全てのことを貫いて神が働いていてくださる、この破れ多い私たちの中になお神が働き続けておられるという、そういう救いというか救済師への信仰、この世の技を通して主の御手が働くというですね、救いの信仰を本当に私たち一人一人が与えられたいものだと思います。見栄えのしない、まるで捨てられていったしもべのような十字架の主、しかしその主がまた私たちの主であり、そしてキリストとして立てられて、すべての事柄の中で私たちの歩みを支え導き続けていてください。ペテロはそのことを私たちに語っております。